手紙第1、第5章、6節から12節。この方は、水と血を通って来られた方、イエス・キリストです。水だけでなく、水と血とによって来られたのです。そして、霊はこのことを証しする方です。霊は真理だからです。証しするのは、三者で、霊と水と血です。この三者は一致しています。私たちが人の証しを受け入れるのであれば、神の証しはさらに勝っています。神が御子についてなさった証し、これが神の証しだからです。神の子を信じる人は、自分のうちにこの証しがあり、神を信じない人は、神が御子についてなさった証しを信じていないため、神を偽り者にしてしまっています。その証しとは、神が永遠の命を私たちに与えられたこと、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子と結ばれている人には、この命があり、神の子と結ばれていない人にはこの命がありません。
改めてご挨拶したいと思います。アレルヤー。お約束ですので先々週になりますが、前回からですね、このヨハネの手紙の第1の手紙の第5章、最後の章に入ったんですね。ようやくこの手紙も、終わりが見えてきたというところですけれども、今回は今読んでいただきました5章の6節から12節、ここを学びたいと思うんですね。ちょっと皆さんも読んだことある人はなんとなく不思議な文章だなっていう感覚がおありの方も多いんじゃないかと思うんですが、まずヨハネは5章の冒頭、これ前回学んだところですが、そこで愛と信仰との関わり、世に打ち勝つ信仰の力と働きについて語っていましたよね。覚えていらっしゃる方は覚えていると思いますけれども、そして実は最後の5節でこう言いました。5節、誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんかと。イエスが神の子であり、救い主メシアであると信じるもの、神の子であってメシアであるイエス様を信じる信仰を持つ者は世に打ち勝つと。これ言い換えるとね、罪に打ち勝つと言っていいと思うんですね。罪に打ち勝ってどうなるかというと、兄弟姉妹を愛する、愛に生きる者となるんだっていう、ヨハネは宣言したわけですよね。Kさんという写真家のね、お話をしたと思うんですけれども、じゃあその神の子イエス様はその罪に打ち勝つために一体何をされたんだろうか、そしてまた私たちはどのようにしてその神の子イエスを信じるものとなるのだろうかと、そのことをヨハネはこの今日の箇所で神の証しの働きとして説明しているんですね。今日のタイトル、神の証しとしましたね。まず6節でヨハネはこう述べています。6節、この方は水と血に血を通って来られた方、イエス・キリストです。水だけではなく、水と血とによって来られたのですと。ここには神様がイエス様によって何をなしてくださったのか、どういうどんな良い計画を立ててね、そして行ってくださったのか、それが語られていると言っていいと思うんですが、この方は水と血を通って来られた方、イエス・キリストです。水だけではなく、水と血とによって来られたのですというふうに言ってますが、この水と血を通って来られた方って、これがなんとなく分かるような分かんないようなですね、どういう意味かなと思うところの一つだと思いますが、実は歴史的にはこれにはいくつか解釈が今までね、あるようですが、最近の多くの聖書学者たちが言っている通説としてね、今言われていることを紹介したいと思うんですが、それによりますと、この水っていうのはイエス様がその交渉外伝道の生涯の初めに洗礼者ヨハネから洗礼を受けられましたよね。そのことを指しているんだって今では多くの学者たちがそう考えています。その時御霊が鳩のように降りてきてですね、イエス様の上にとどまって天からこう告げる声があった。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、ね、この言葉が語られたんですね、神様が直接ね、そういう証言したと言っていいでしょうね。 そしてそれを聞いた洗礼者ヨハネは、この方こそ世に来られるはずの神の子であるって証言したわけです。その水によって来られたっていうのは、このイエス様の洗礼、そのことを指しているということですね。一方、血っていうのはどういうことか。イエス様が今度は交渉外の終わりに十字架につけられましたよね。今度は最初と最後になるんですが、十字架につけられた時にそのお体から流された血のことであると解釈するわけですね。そこにこそこの方が世に来られた究極的な意味が示されていると。そこに私たちの罪からの贖いがあるのであって、神の愛の現れがあるのであって、神様の栄光の現れがあるんだということですよね。その時、このイエス様の十字架の死を一部し死の一部始終を見ていたローマの百人隊長がこう証言した。本当にこの人は神の子だった。異邦人の口を通してこの方は本当に神の子だったと、ね、証言したって書いてあるんですよね。これがイエス様についてのもう一つの証言であると、神の子だという、ね、証言であると考えていいと思いますし、血を通って来られたということの意味はここにあるんだということですね。まあ、このことは実は正しく福音をあるいは信仰を理解する上でとても大切なことですから、もう少し確認しておきたいと思うんですが、皆さんどうでしょう。そもそもイエス様はなぜ洗礼をお受けになったんでしょうか。洗礼者ヨハネが授けていた洗礼っていうのは罪の悔い改めのための洗礼なんですよね。と考えるとイエス様は罪ないじゃないですか。罪のないイエス様が罪の悔い改めの洗礼を受ける必要はないわけですけれども、なぜ受けられたんだろうかっていうことですね。この洗礼者ヨハネが登場した当時ですね、ユダヤ人たちは、俺たちは聖なる神の民であるから洗礼は受ける必要がないって考えていたようなんですね。罪のない神の民だからね、そう考えていたようなんですけれども、そのユダヤ人に対してヨハネ、洗礼者ヨハネは、あなた方も洗礼を受けなければいけないんだって言ったわけです。それはあなた方も罪人だからだと言ったってことですよね。異邦人は汚れているから、ユダヤ人と同じこの割礼を受けるときには割礼を受ける前に洗礼を受けて罪をね悔い改めじゃなくちゃいけないというふうに、教えられていたわけですけれども、それをヨハネ、洗礼者ヨハネは、いやそうじゃないんだ、あなた方ユダヤ人も悔い改めて洗礼を受けなさいって勧めたっていうことですよね。旧約聖書のイザヤ書の第53章というところ、これ有名なメシア予言ですけど、苦難のしもべとしてのイエス様の姿が描かれています。この苦難のしもべは罪人の一人として数えられるってはっきり言われている。罪人の一人として、罪のないお方ですけど、罪人の一人として数えられるって、イザヤは語ってるんですよね。ここからはっきり分かること、それはイエス様がヨハネから洗礼を受けられたのは罪人の一人になられたっていうことを意味してるってことですよね。罪のないお方が罪人の仲間入りをしてくださった。イエス様が十字架につけられて血を流されたっていうことは、罪人に対する裁きの十字架を自ら進んで追ってくださった、そういうことを意味しているわけですよね。まあ皆さんよくこれ言わなくても分かってるところだと思いますけど、まあ、このようにしてイエス様は罪人の身代わり、あるいは罪人の代表となってくださった。イエス・キリストは私たちの誰よりも深いところで罪を悲しみ、罪を悔い、全ての罪を担って死ぬことによって完全に罪に対して勝利してくださったということですね。これが聖書の教えです、十字架についてのね。前回読みましたところの第4節でヨハネはですね、神から生まれた人は皆世に打ち勝つってすごい力強いね宣言をしていました。皆さん覚えてらっしゃると思うんですが、世に打ち勝つ勝利、それが私たちの信仰だってすごいことですよね。皆さんこの言葉、それはまさにイエス様が水と血とによって世の罪に打ち勝ってくださったという信仰に生きるということを意味しているわけです。世に打ち勝つ信仰、皆さん誰が勝ったんですか。誰が打ち勝ったんですか。もちろんイエス様ですよね。イエス様が勝ってくださった。じゃあ何に打ち勝たれたんでしょうか。世に対して打ち勝ってくださった、世に打ち勝ってくださった。世はイエス様に打ち破られてしまったと言い換えてもいいですよね。そしてここでの世って何かっていうと、誰よりもまず実は私たち自身なんです。この世というのは 罪を犯した私たち自身がこの世であると言って間違いないと、言えるんですよね。私たちはキリストの十字架によってそういう意味では打ち破られた、私たちが打ち破られた、罪人である自分が負けたってことです。キリストは私たちに、私たちの罪に打ち勝ってくださった。これは負けて悔しいっていう、そういうことじゃないんですよね。いや本当に打ち勝ってくださってありがとうございますっていうね、その感謝の心ですよね、感謝の思いですよね。私たちはそのようなものとして今神の子として生かされているということですね。そしてヨハネはこの6節の後半でこう言ってますね。6節後半、そして霊はこのことを証しする方です。霊は真理だからですと。いいですか。水と血を通って勝利してくださったイエス様が罪に対する勝利者であって私たちの真の救い主であるということが聖霊、これ聖霊ですよ、聖霊によって証しされているってヨハネ言ってるんです。聖霊はそのような意味において真理を証しする方であって私たちを説得してくださる力であるとヨハネは宣言している。私たちが水と血を通して、水を通して来てくださった救い主をはっきりと知り理解し、さらに納得して喜んで信じるようになるのはこの神の霊、聖霊なる神様の働きによる以外にはありえません。知性を持って十字架の意味とか、ね、洗礼の意味とかそれを理解することはできるんです、誰でもね。でもそれを本当に、あ、その通りだ、私はそれを信じる、感謝する、そうやって納得を持って受け入れるためには聖霊の証しが必要、聖霊の働きが必要なんだってことですよね。だから水と血によってだけじゃなくて霊によってってそれ付け加えてるわけですよね。人間の知性と理解力によってイエス様について知ることはできても、この真理を本当の意味で悟り納得を持って受け入れるようになるためには聖霊の証しと力の働きがどうしても必要なんだってことですね。この聖霊の証しについてヨハネはこう言ってます。7節と8節、証しするのはこの証しするのは三者で、霊と水と血です。この三者は一致しています。これ当時の実はユダヤ社会の文化が背景にあるんですけど、ユダヤの社会においては裁判なんかの場において3人の一致した証言は真実であるってみなされて、言い方変えると1人だけがこうだっつってもその1人だけの証言ではそれは真実と真理としては認めなかったってことですよね。3人が一致してればそれは真実だっていうことですね。つまり、霊と水と血ですと、この三者は一致していますとヨハネがここで言ってるのはそのためであるっていうことですよね。つまり神の子イエスについての証しはこの三者による、証しであって、そういう意味で真実なんだということをヨハネは言ってるわけですね。わかりますかね。ですから9節でこう言ってます。9節、私たちが人の証しを受け入れるのであれば神の証しはさらに勝っています。神が御子についてなさった証し、これが神の証しだからです。人でも3人一致してればね、信じるんだとしたら神がなしたこの三者の証し、それを信じないはずない、信じないことはありえないでしょうってことですよね。確かなことなんですよっていうことですよね。皆さんがこうしてイエス様を神の子メシアと信じるようになったのはこの3つの神の証し、神の働きがあったのであって、信じるもの、そうやって私たちは信じるものとなることができているんだ。救いの体験のありようっていうのは人によっていろいろあるわけですけど、クリスチャンの誰もが一人漏れなくがみんなですね、そういう聖霊の証しの働きを体験しているんだってことです。そうでなければ信仰を持つには至らないのだってことですね。ある本にこんな話が紹介されていました。フランスのシャルトルという町に本当に美しいステンドグラスでよく知られている大きな教会堂があるんだそうです。多くの人たちが、その教会のステンドグラスを見にですね、毎日のように訪れるそうなんですが、ある日その教会に一人の日本人の牧師がですね、バスツアーでですね、訪問したって言うんですね。で、同じツアーで知り合ったドイツ人の若者と仲良くなりまして、その若者と一緒にその教会のステンドグラスのを見てですね、その見事さにですね、もう魂を奪われるかと思うほどの感動を覚えて、2人揃ってそこに座り込んでいたっていうんですよね。なんかわかる気がしますけど、 するとそのドイツ人の青年はしばらくしてこう言いました。ねえ、もうここから出ようよ、出てコーヒーでも飲もうよ。日本人の牧師は言いました。私はバスに乗るまではここにいる、二度とここに来られないかもしれないからここにいる、こんな素晴らしいところに君も初めて来たのか。すると青年は、いや僕も初めてだ、それなら一緒にここに座っていようよ。そうしたら彼はこう言ったって言うんですね。もうこれ以上僕はここにはいられない、あなたと一緒にこんなところに座っていたら僕も神を信じてしまいそうだから出て行きたい。面白いですよね。実はこの若者は幼い頃には教会にね、親に連れられていたと思うんですが、通っていたんですが、今は全く礼拝から離れていたそうなんですね。牧師は彼の袖をつかんで、それならますますここにいなさいって言ったそうですけど、あの牧師の手を振り払ってですね、彼は外に出て行ってしまった。この牧師は後日この時のエピソードを思い返して、こう述懐してるんですね。日常の生活においては神の実在を感じることがなく、信仰を否定するのが当然だと思っていた彼も、教会堂の中に静かに座っていると神が生きておられるような思いになったのだろう。しかし彼はそれを誘惑だと思っている。そしてその場から逃げるように離れてしまったのだ。神様は生きておられます。そしてさまざまな場所、さまざまな機会に私たちに働きかけてくださっています。それがここで言われている聖霊の証なんですよね。私たちの神の実在の証を神ご自身からいただく、そういう場所として例えばこの教会がありますよね。あるいは礼拝の交わりが与えられています。多くの人たちがこういう神の証は、具体的には神様を拝む礼拝において、あるいは神様についての、礼拝の説教においてね、あるいはそこで行われる聖餐式とかね、そういう儀式の中で知ることができると考えているわけですが、しかし神様の証っていうのは教会堂の外でもなされるわけですよね。神様は別に教会堂の中に閉じ込められているわけじゃありませんから、どこでもなされる。とりわけクリスチャンである私たちが救い主イエス様を誰かに伝えるときに、自分の信仰の証の体験を、証するときに、そこに聖霊が働いて私たちの証を聖霊の証として用いてくださる。皆さんそれ信じてますか？イエス様はこう言いましたよね。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となると。私たちが大胆に喜びを持ってイエス様を証しすることができるように、今も神様は聖霊の満たし、聖霊のバプテスマによって私たちを力づけていてくださるということですね。さあ続いてヨハネは言います。10節、神の子を信じる人は自分のうちにこの証があり、神を信じない人は神が御子についてなさった証を信じていないため、神を偽り者にしてしまっていますと。神の証を通して体験して、それを受け入れた人のうちには聖霊が住まわれるようになると。御霊の内住って言いますよね。その人はいつも聖霊との親しい交わりの中に日々を歩むように変えられるってことです。皆さんは日々聖霊なる神と一緒に歩んでおられるでしょうかね。意識持ってますか？皆さん御霊が共におられるんです。毎日です。一瞬一瞬です。いつでもどこでもです。コンビニ24時間やってるかもしれませんが、神様の方がもっといつでもどこでもいつまでも共にいてくださる。それが神様ですよね。そう、聖霊なる神として私のうちに住んでくださる。一方、先ほどのドイツ人の若者のように、聖霊の証を拒否する人のうちには聖霊は、悲しいことですが、お済みになることはできません。しかもそれだけじゃないんですね。神の証、聖霊の証を拒否するっていうことは、神の真理を信じないということであって、神を偽り者にしてしまうことにあることでもあるんだってヨハネは警告してますよね。皆さん、それがどんなに神様のご自身にとって悲しいことであられるか、皆さんはそれを知ってらっしゃるでしょうか。しかしそれ以上に私たちが知るべきこと、それはそれでもなお神様は私たちに呼びかけ続けてくださっているんだってことです。そのことを皆さんはっきりと確信していらっしゃるでしょうか。黙示録の3章の20節、見よ、私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、 私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。今も神は、イエス様は私の心の戸ですよ。本当に一番近いところ、そこに来て叩いてらっしゃる、呼びかけてらっしゃる。無理やり戸をですね、こじ開けたりぶち壊したりして入ってこられるお方じゃないんですね。ここ私が来たよ、開けてくれ、自らの意思でですね、戸を開けてイエス様を迎え入れることを願ってらっしゃる。これがイエス様であって、イエス様の真実な思いであり願いなんだ。神様は何のために罪の中を歩み続ける人々に証しをなさるのか。11節と12節でヨハネはこう語っています。その証しとは、神が永遠の命を私たちに与えられたこと、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子と結ばれている人にはこの命があり、神の子と結ばれていない人にはこの命がありません。神が永遠の命を私たちに与えられたこと、この命が御子のうちにあるということ、それが神の証であって、私たちが皆御子イエスと結ばれて永遠の命に生きるものとなるためにこそ、聖霊は今も世界中の至るところで力強く証をしていらっしゃる。ここでも皆さん一人一人に聖霊は間違いなく語りかけてくださって、それは私は信じています。きっと神様は、聖霊はあなたにも呼びかけておられるということを私は信じています。あなたはこの神の証を聞いていらっしゃるでしょうか。あるいは信じていらっしゃるでしょうか。受け入れておられるでしょうか。まだ受け入れていないということであれば、今ここで心を開いて神の証を受け入れていただきたい、信じていただきたい、信頼していただきたい。そうやって永遠の命をいただくことができること、そのことがイエス様の願いであり、また私、そしてこの教会の願いでもあるということをですね、覚えていただきたいと思います。一言祈ります。